特集、今自分にできること、差別をなくす実践行動。みんなが安心して過ごせる居心地のいい学校、平田野中学校生徒会。挨拶で安心できる学校を目指す平田野中学校の生徒会の皆さんの写真があります。差別をなくすためにまず大切なことって何ですか？人権教育では正しい知識を得ることや思いやりの感性を育むことも大切ですが、人権を守り差別をなくすための実践行動ができるようになることも重要です。実践行動とは、差別的な言動に出会った時に差別的発言であることを指摘したり、差別を解消しようと行動したりするなど、具体的な行動を起こすことです。社会問題である SNS 上での誹謗中傷の書き込みや、個人情報を晒す動画投稿などに対して、多くの人々がその問題点を指摘したり、問題を解決しようと行動を起こしたりしています。子どもたちも同様に、こうした姿勢や行動が様々な場面でできるよう、人権学習に取り組んでいます。私たち自身も、自らの言動や生活を振り返りながら、すべての人が安心して過ごせる学校や社会を作るため、今自分にできることを考え、実践行動につなげていきませんか？中学生ヒューマンライツサークル、旧中学生人権ネットワーク。鈴鹿市内の中学生が人権教育センターで月に 1,2 回程度人権について考えたり話し合ったりしている人権サークルです。人権劇やスライドなどを制作発信し、差別をなくし人権を大切にする行動を広げていくことを目指しています。サークルメンバーの一言、いじめや差別をなくすこと、友達関係などについて安心して話せて楽しいです。このような場が学校や普段の生活でも作っていけたらいいと思います。自分の思いをワークシートに書き入れる中学生たちの写真があります。鈴鹿市内十中学校区人権フォーラム。毎年12月頃、各中学校区で小学生と中学生の代表者が集い、人権について話し合いを行っています。そこでは、各学校で話し合ってきた身近な人権問題に対して、何が問題なのか、自分ならどうするのかなど、差別をなくし、自分らしく日々を過ごすための考えや思いを交流し合っています。ここで話し合った内容は、各学校で還元し、それぞれの人権学習に生かしています。中学校区の担当教諭の声、司会進行を務めた中学生のいじめや差別をなくしていきたいという熱意が小学生にも伝わり、差別をなくす展望を踏まえた活発な討議ができたと思います。いじめや差別をなくす行動について話し合う児童生徒の写真があります。人権作文や人権ポスターなどでの啓発活動。鈴鹿市内の小中学生は毎年人権に関する作文やポスターの制作を通し、一人一人の人権を大切にする思いを文書や絵で表しています。このような活動や発信も差別をなくす実践行動です。年間を通して人権に関する知識を得たり、自らの人権感覚を高めたりするなど、各小中学校で人権学習が進められています。すべての人が生き生きと過ごせる学校や社会を願い、自分の思いを表現した人権ポスター。令和7年度中学校の部最優秀作品、大木中学校3年加藤鈴さん。自分らしく進めと書かれたポスターです。令和7年度小学校の部最優秀作品、鈴見ヶ浦小学校1年後藤桃香さん。いろんな顔と手が描かれているポスターです。 私たちにできること。鈴鹿市人権教育アドバイザー西茂さん。現代社会にはまだまだ不合理な迷信や決めつけなどが多く存在しています。例えば、日の絵馬生まれの女性への偏見もその一つです。来年、2026年がその日の絵馬の年にあたります。その時に生まれてくる子供に偏見なく喜ぶことができるようにしていくことが、私たちにできる差別をなくす第一歩ではないでしょうか。また、人権教育の目的は、自他を大切にする子供を育てることです。そのためには、学校以外の家族や地域でも、子供が自尊感情を持てるように、頑張ってるね、とてもいいよ、などのプラスメッセージの声かけをしていくことが大切です。こうしたことも、人権を大切にする私たちにできる行動の一つだと思います。西茂さんの写真があります。子供たちの人権作文。学校で人権について学んだ児童生徒の皆さん、自らの経験をもとに記した人権作文について代表作品をご紹介します。好きなものを選びたい。川野小学校3年、山地春人さん。僕は2年生の3学期に、3年生から使う習字道具を選びました。僕はミッキーのデザインの習字道具を選びました。キラキラしていてミッキーのキーホルダーがついていました。僕がミッキーの習字道具を選んでいると、お兄ちゃんが、なんでミッキーなん？こっちの方がいいのに、と炎柄の習字道具を指して言いました。僕はミッキーがいい、と言いました。するとお兄ちゃんは、そんなに言うならそれにしな、女っぽいけど、と言い合いになりました。女っぽいとか男っぽいとか決めなくていいのにと思いましたが、言い返すことができませんでした。3年生になり、みんなの習字道具を見ると、僕と同じミッキー柄の習字道具は女の子しか持っていませんでした。炎柄の習字道具にした方が良かったのかもしれないと思うことがあったけど、誰が何を持っていてもいいと思います。自分の周りにも男女での決めつけがあることに気づきました。これからは男女関係なく過ごすことができるように、きちんと言葉でも伝えたいと思います。山地春人さんの写真があります。人の心の中の人権を大切に。白子小学校5年、吉田芽衣さん。私のお母さんは7月の最初の頃に左目に病気が見つかりました。脈絡膜新生血管という視界の一部がぼやけたり歪んだり見えて放っておくと視力がどんどん低下していく病気です。大きな病院じゃないと治療ができないと言われたので大学病院に行きました。私はとても心配だったので学校から帰ってきてから詳しく話を聞くと、私が今授業で習っている人権のことにとても関わる話だなと思ったので、そのことについて書こうと思います。お母さんは病気の進行を抑えるために目に注射を打ったので、顔の半分が隠れるくらい大きな眼帯をつけてもらったそうです。車の運転はしてはいけないので、病院から駅まで久しぶりに街中を歩いてみると、この世の中は体が不自由な人でもあまり不便な思いをすることのないように道が整えられているんだなということに気づいたそうです。このように現代の街並みはできる限り段差がなかったり、たくさんの点字ブロックがあったりと、みんなが好きな時に好きな場所に行けるという人権が守られるように整えられている一方、すれ違う人や電車の中では、じろじろと嫌な感じの見方をしてくる人もいたとお母さんは言っていました。私は、人の心の中の人権意識はまだ薄いのかなと思いました。私は生まれた国が違っても、体が不自由でも、みんな同じ人間なんだから、お互いの人権を大切に思い合うべきだと思います。授業で習うまでは、 人権とはということをあまり考えたことがありませんでしたが、いつも家族や先生や友達など、私の周りの人たちが私の人権を大切にしてくれているから、私は毎日楽しく過ごせているんだということを、学校やお母さんのおかげで気づくことができました。なので、私も周りの人たちの人権を大切に思い、自分と違う見た目の人や違う考え方の人と出会っても、人権侵害のような行動なんてしないように生きていこうと思います。お母さんは病気が見つかったとき、もしかしたら左目が見えなくなるかもしれないので、とても落ち込んでいましたが、病気のおかげで体が不自由な人の気持ちが少しだけわかることができたと言っていました。そして必要以上にじろじろ見られると気楽に外に出られなくなるから、自分たちは人に対してそういうことはやめようねと二人で話しました。こんなふうに人の気持ちがわかる人が今よりもっと増えたら、人権がもっともっと守られる平和な世の中になると思います。吉田芽衣さんの写真があります。差別、平田の中学校3年、広野翔子さん。私は SNS で、外国人は邪魔だ、外国人は自分の国へ帰れといった差別的な言葉を見かけました。何気なく書いたのか、何か原因があったのかよりも先に、私はとてもショックを受けました。それをきっかけに、差別について考えてみたいと思いました。なぜそんな言葉が書かれるようになったのか、自分なりに調べてみたところ、SNS で拡散されていた動画を見つけました。その動画では、電車の中で外国人と見られる男性が迷惑行為をしていました。この動画は大炎上しニュースにもなりました。温泉で騒ぐ外国人観光客と書かれた記事でした。日本の文化である温泉のルールを守らないといった内容でした。私はこれらを見て正直なところあまりいい印象を持ちませんでした。やっぱり外国人ってマナーが悪いのかな？怖そうと思ってしまったこともあります。でも、その時私は、その動画や記事だけで、たくさんの人を一括りにして考えてしまっていました。冷静になってよく考えてみると、日本人にもマナーの悪い人はいます。それなのに、一人の日本人が迷惑行為をしたからといって、日本人全体がマナーが悪いとは言い切れません。迷惑行為は確かにいけないことです。しかし、行き過ぎた発言をすることや、一人の外国人がした行動だけを見て、外国人はみんなそうだと決めつけてしまうことは、とても不公平だし、同じくらいいけないことだと思いました。また、私は近所に住んでいる A さんの顔を思い出しました。A さんは2年ほど前に近くに引っ越してきた外国人の方で、お友達と住みながら一緒に仕事へ通勤しています。最初はゴミ出しの日や当番を忘れてばかりで迷惑していました。でもある日、私が学校から帰っている途中で、自転車のブレーキをかけても全然かからないことに気づき、自転車を押しながら歩いていると、A さんたちが後ろから来ていて道を開けると、A さんが大丈夫？と声をかけてくれました。事情を説明すると、A さんや A さんの友達が助けてくれて、家に送ってくれただけでなく、ブレーキまで直してくれたのです。私はものすごく反省しました。話したこともない人を勝手に決めつけていたからです。ゴミの日は、自治体がちゃんと説明していなかっただけで、当番の説明も日本語でわかりづらかっただけだとわかりました。周りからきつい言葉を言われても、困っている人を助ける、そんな A さんが悲しむ、そんな日本はダメだなと思いました。外国人労働者の問題も最近増えていて、A さんもそのことを話していました。これを踏まえて外国人の方と一緒に過ごすには、日本の文化、ルールをわかりやすく説明し、関わることから始めて、 外国人という一括りの大きな主語にせず、一人一人を見ることを大切にしてほしいです。自分もですが、勘違いをしてしまうこともあると思います。ですが、しっかり見直して反省すれば、仲を深めることもできます。実際に私は A さんと仲良くなることができ、初めて外国人の友達ができました。自分がしっかり向き合った結果だと思います。SNS など情報がよく回る現代ですが、話して関わることの方が大切だし、大切にすべきだと思いました。広野翔子さんの写真があります。今回の特集に関するご意見ご感想は、教育支援課、電話 382-9055、ファクス 382-9053、電子メール、kyokushien@city.suzukea.lg.jp